どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、谷村新司さんがお亡くなりになられましたね。まあ、今時の基準で言うとまだまだお若いという感じですけど、まあ、ご病気されていたようで、まあ、今年の24時間テレビも出られなかったらしいですね。まあ、サライを作られたので、毎年、出てらしたんだと思うんですけど、あんまり分かってないんですけどね。加山雄三さんも引退ということで、サライは今後どうなんですかね。オリジナルのお二人はいない状態で続けるんでしょうかね。まあその辺は分かんないですけど、まあアリスというグループがね、バンドがあって、そのアリスで最初に僕は知ったのは多分チャンピオン。思うんですよ。冬の稲妻とか、まあその前後するトークで汽笛を聞きながらとか、前後してどっちが先かとかよくわかんないんですよね。本当の子供の頃なのでよくわかってないんですけど、まあチャンピオンで歌っている人というイメージかな。で、谷村新司という名前は多分当時は知らなかったと思いますね。チャンピオンでバンと売れた頃はね。まあもう一つ分かってなかった部分もたくさんもちろんあるんですけれども、で、次に印象に残ってるのは MBS 毎日放送でやっていたヤングタウン。このヤングタウンの中で馬場博文さんと二人でやっているヤンキンですよね。確かね、金曜日。こちらを聞いてました。ただね、若宮恵子さんという方が KBS 京都でラジオをやられてて、そっちを聞いてたので、ヤングタウンあんまり聞けなかった部分はあるんですよ。だから毎週毎週聞いてたという気はしないんですけど、もしかしたら若宮恵子さんが早野京都を辞められて、その後はヤングタウン聞いてたんじゃないかなとか今は思うんですけど、正直わかんないです。記憶が定かではないですけれどもね。まあ僕の子供の頃ですから、まあデジタルなんてないですし、ラジコももちろんありませんし、トランジスターラジオかなんかを耳に押し当てて、イヤホンさえ持ってませんでしたから、耳に押し当ててラジオ聞くんですよ、夜。あんまりね、うるさくすると良くないから。で、そのまま寝ちゃったりするわけですけれども、まあ毎日放送大阪で、僕京都ですから KBS 京都ならバッチリ入るんですけど、毎日放送はやっぱりノイジーなんですよね。ザーザーザーザー言う中で聞かなきゃいけない。でしかもね、トランジスタラジオって本当手に収まるぐらいのラジオなんですけど、ダイヤル式で周波数を合わせるので、ちょんと触っちゃうとすぐにグッと変わっちゃうんですよね。文化放送が近かったのかな、それは KBS 京都かもしれないな。ほんのちょっと触るだけで文化放送が聞こえてきたりするわけですよ。東京のなんか知らんけど電波が強かったらしくて、 KBS そこなのね、電波塔ね。まあそんな状況で大阪のラジオを聞いていて、ちょっと触るとロシアとか中国のラジオが聞こえてくるような状況で聞いていたんですけど、まあその思春期に入る入らないぐらいの少年からして、もうめちゃめちゃエロいラジオをやってらっしゃってね、谷村さんと馬場さんで下ネタを言いまくるラジオなわけですよ。例えば今この令和の今この時期にですね、ラジオパーソナリティがですよ、リスナーの女の子に向かって裸の写真送ってこいなんて言ったら、まあ、大問題なわけですよね。まあ、超のつく大問題ですよ。当時でもダメだったとは思いますけど、まあ、牧歌的だったというか、まあ、許されてたのか、まあ、送ってこいとは言ってなかったのかもしれないですけど、まあ、デジタルカメラとかない時代ですし、写真を撮ったら即現像してプリントするのも写真屋さんにお任せ。の時代です。しかも工場とか、もう大型というよりは街の写真屋さんが現像してくれるような時代だったんじゃないかな。どうなんだろうな。工場送りだったのかな。その辺はわかんないですけど。まあ結局、 他人の目にさらされるわけですよ、写真って。だからそれは困るじゃないですか。だから写真を撮って送ってくるっていう人はあんまりいないんですけど、僕すごく覚えているのは、家が文具店ですと。で、家が文具店で夜中寝静まった、家族がもう寝静まった後に店の方に行き、コピー機ですよね、コピー機の上を開けてですね、その上によじ登り、女の子がパンツを脱いで下半身あらわにした状態でその上にベタッと座ってコピーをすると。で、そのコピーされたものを送りつけてくるんですよ、 MBS に。で、それを見て二人でおーとかあーとか言ってるので興奮するんですよね。だって想像以上のものじゃないですか。まあ、僕ら見たこともないものだし、まずね、そのもの見たこともない、まだ少年でしたから。でも何かエロいものがそこにあることがわかるわけですよ。もう本当にね、興奮しましたね。それを送ってこようとする、いわば頭のおかしい女子たちが、ラジオリスナーに集っているわけですよね。僕よりも年上の方々ですから、今や60歳ぐらいになっている方々ですよ。50半ばから60とかの人が、家の文具店のコピー機の上に座り、そのコピーを封筒に入れて毎日放送まで送りつけてくるという、まあ、ここがいいんですよね、結局ね。送りなさいって多分言ってるわけじゃなくて、こんなことが、こんなことがって、みんながいろいろアイデアを出して、こんなにエロいのを送ってくる中に、なんか胸を押し当ててコピー取ってる人とかもいたかもしれないですね。コピーが前世でした。コピーが前世って何でしょうね、よくわかんないけど、まあコピー機とかスキャナーとかそういうものももう家庭にはない時代ですから、特別なものですよ。そのコピー機が存在してそういうことができる環境っていうのが本当に特別なところだったので、もう今だったらデジタルカメラで写真撮ってデジタルで送ってくれば済む話ですけど、それでは多分情緒がないんですよ。だから、谷村さんのイメージはそれです。それですって変な話ですけどね。まあビニ本を恐ろしい数所有しているとか、まあそういうなんかエロの王様みたいな、だから、オールナイトニッポンをやられていた鶴光師匠がいて、で、坪井のりおさんがいて、これ、KBS 京都で、ハイヤング京都を当時やられていましたね、水曜日。で、まあ、谷村さん、バンバヒロフミさんっていうのが、まあ、僕のエロ師匠みたいなもんですよ。で、鶴光さんはね、そんなに聞いてないです。知ってましたけど。僕がね、小学校5年生の時にバドミントン習ってたんですけれども、一つ下の小学校4年生の子が、当時もう中学生とかになってたかな、そのバドミントンで知り合ってた子が、めちゃめちゃ面白いね、通行のオールナイトニッポンって言ってました。ませてましたね、あの子はね。ませてました。誰よりも早くガンプラ作ってましたしね。ガンプラが流行るより随分前からガンプラ作ってましたし、ませてましたね。つまり、そういう、なんていうのかな、エロを基本とした深夜ラジオっていうのが、多分僕が聞いていないものでもいっぱいあったんだと思うんですよ。ミュージシャンだったりね、芸人さんだったり。でも芸人さんのラジオって当時あんまなかったんじゃないですかね。すごくミュージシャンが多かったですよね、深夜ラジオといえばね。僕がその古い本当の子供の頃の記憶として持ってる芸人さんのラジオって、さんまさんのオールナイトニッポンぐらいじゃないかな。その聞いてたわけじゃないですけど。あとはだってアルフィーとかね、松山千春さんとかね、それこそ谷村さん、バンバヒロフミさんとか、なんかさだまさしさんとかもやってらっしゃったりとか、中島みゆきさんとか、そういうなんかミュージシャンの人がやるものみたいなところがありましたね、深夜ラジオって。 で、歌ってる歌は、こう、かっこよかったり、叙情的だったり、すごいのに、まあ、エロいことを言ったり、ふざけたことを言ったり、バカなことを言ったりするのが、良かった。そこの、まあ、先駆者なのかはわかんないですけど、そういうミュージシャンのラジオを引っ張りつつ、そしてチャンピオンとか、ああいう曲を、作って、ヒットさせていた人というイメージですよね。いやー、だから、まあ、ね、お亡くなりになったのは悲しいことですけど、あ、そうだ、小川智香さんと、父もみし抱きながらゴールデンタイムにテレビで歌うっていうね。忘れて、いい、父ぎゅー揉んでましたからね。明らかに手を入れて。すごいですね。そんなんが毎日のように歌を歌ってたんですからね。今だったらコンプライアンス的に放送できないんじゃないかと思ったりはしますけれどもね。いや、でも、一時代というか、いろんな分野でね、しかもね、そのラジオも歌もそうですし、そういうなんか、一つ一つのいろんな文化の中で、一時代を築いた人だったなぁと思うんですよ。ここ数年ね、どうされてるのかあんまりよく分かってなくて、なんかアリス再結成するとかなんとかいう話もあったという、亡くなられた報道の中で、お聞きしましたけど、まあ、残念ですけれどもね、まあ、後に残されたね、ミュージシャンたちがその意思を継いでいくと思いますので、はい、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい。ということで、この後は僕が大変になったお話をしていきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。いやー、しかし本当に今週はもう大変でしたね。大変でした。もうやばかったですね。先週このお風呂ラジオを更新してから、いつもの滋賀県のお仕事を行きまして、で、火曜日朝から朝5時半出発で仕事をしてですね、それ自体は9時か10時前ぐらいには終わったんだと思うんですよ。もうささっと終わりまして。で、しかも非常に取れ高も良くて、なかなかね、取れ高が良くない時もあるんですけれども、もう明日は何もしなくていいなぐらい取れたんですよ。撮影ができたんですね。まあまあまあ、もちろん撮らなきゃいけないものは他にもあるんですけれども、まあとりあえず火曜日としてはもう100点満点120点の分が撮影ができまして、で午前18時9時10時ぐらいには終わって、でいつも泊まっているところの部屋に戻りましてね、その部屋の中でパソコンを出して、先月末にありましたオリゴ糖さんのバイナラというお芝居の編集をしていたんです。編集をずっとしてて、まあ、トイレに立つんですよね。部屋にトイレがないので、何部屋もある廊下をずっと通り過ぎましてトイレに行き、帰ってくるときになんかふらつくなと思って、寝不足かしらとか、なんかめまいがする感じがすると思って、でもまあもう一度部屋に戻って座れば大丈夫ですから、座ってまだ作業を続けていたんですよ。そしたらね、こう前後不覚というか、こう目の前の映像がスライドして飛んでいくような感じになったの。わかるかな、そのワイプって言ってさ、 画面がスーッと横に切れて別の絵が出てくるみたいな演出あるじゃないですか、テレビでも。あれが高速スピードで、しかも自分の目ですから飛んでってもまた同じ絵が来るんですよね。飛んでって次の絵、飛んでって次の絵じゃなくて、飛んでって同じ絵、飛んでって同じ絵っていう、でもうぐるんぐるん回る感じで、もうめまいがしたんですよ。で、メガネ外して目をつぶれば、まあちょっとはマシになるんですけど、目を開けたらもうずっとなんか映像が飛んでってる感じで、もう気持ち悪くなってきて、洗面に行きまして履こうとするんですけど、結局履けず、でもう一度部屋に戻り、もう10分ぐらいずっと目をつぶって我慢してたんですよ。まあ10分15分経てば治るだろうと思った。でもやっぱり目を開けるとなんかグラグラ揺れてる感じ、まあ、飛んでいく感じとグラグラ揺れてる感じがずっと続いてるような感じでしたかね。でもうこりゃやばいと、油汗がボタボタボタボタ落ちてくるし、これどうしたらいいだろうと思って、でとりあえず頭もしゃっきりしてるし、体もはっきりしてるんですよ。ただなんか三半規管痛めたみたいな感じで、もうまっすぐ歩くことすらできないので、とりあえず突っ伏した状態で携帯を取り出して119番したんですね。救急に電話をしまして、救急ですか消防ですかと聞かれ、これこれこうでめまいがしておりますと、ここにおりますと、3階ですと。でね、その救急の人が多分僕の声がね、
おー、そうですね、今めまいがしているんですよって聞こえたんでしょうね。
何キロですかって聞かれて、140キロありますと。140キロぐらいあるんじゃないかな、最近測ってないから知らないけどと思いながら、ぐらいありますって言って、そうですかと。まあ、間もなく救急隊が行きますと、救急隊と消防隊が来たらしいです。で、まず、なんせそんな体の大きさですから、もう見た目でわかりますよね。こりゃでかいぞと。これはちょっとマグロ運ぶぐらいの感覚でいなければならないってなるわけですよ。すると、すいません、歩けますかって聞きましたね。自ら歩いて階段が降りれるかってことですけど、もう無理でした、その時点では。立ち上がることさえちょっとままならないような状態だったので、まあ返事したかどうかちょっと覚えてないですけど、無理ですって言ったのかな。で、ストレッチャーに乗せられまして、まあ僕はなんせ目がわーっとなってるだけで、意識もちゃんとしてますし、全部聞こえてるんですけど、揉めてはないけど、どうしようっていう空気が漂っているわけですよ、部屋の中に。まあ、ちょっと、二人じゃ絶対無理。四人かなと。で結局ね、多分6人ぐらいで運んだんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずそれで、エレベーターないですかねとか言うから、エレベーターはないですって答えまして、で、そのまま、階段を何度か下ろしつつ、いやー、消防隊救急隊の方を表彰したいですね、僕は。よくぞ下ろしたと。で、そのまま救急車に乗せられまして、近くの病院まで運ばれ、そこで CT を受けて点滴を受けたんですね。正直30分ぐらいだったと思ってたんですけど、そこで寝たんでしょうね。点滴2時間ぐらい受けてたらしいです。はい。で、ふっと目が覚めたのか起こされたのかちょっとわかんないですけど、まだフラフラしてて、点滴したからっていうのもあるだろうし、まあまあまだね、影響が残ってるんでしょうね。で、とりあえず仕事先の人が迎えに来てくれまして、病院のお金とかを払いまして、それでまた泊まり先に戻ったんですよ。で、なんとか自分の力で3階まで上がって、部屋に戻ってその場で寝ると。で、まあなんせね、泊まり先にそうやって救急車呼んじゃったもんだから、まあまあ大ごとになりまして、で、まあ仕事先の方も、 どうしようということで、で、担当の人が、まあ、翌日の仕事で、その日から泊まりに来るんですけど、僕の同い年のね、人が来て、で、どうすると、とりあえず明日はキャンセルさせてもらって、で、とりあえずもうちょっと動けないし、自分で車運転するのも怖いので、とりあえず寝るわと。でね、そこでね、多分ね、20時間ぐらい寝ましたね。夕方帰ってきて、うん、みんなが仕事また5時とか5時半に出て行ったのも知ってるんですけど、また寝て。で、みんながまた仕事から帰ってきて、で、昼ぐらいにやっと起き出して、なんとなく、まだぼやっとはしてましたけど、回復してて、これ以上寝ると良くないかなと思って、またパソコンの前に座り。で、その時点でいろんな仕事先に、もう僕の中では、その脳腫瘍とかの影響がとうとう出たのではないかと。また、再発なり出血なりがあったんじゃないかと。でも、一応、その、救急で運ばれた病院の、ところで見てもらった CT では出血とか、そういうものはないですと。うん。あの、脳腫瘍のことは言ってあったので、多分そこを重点的に見ていただいたんだと思いますが、新たな腫瘍が出ている影とかも見えませんし、出血とかがあるようにも見えませんでしたという答えをもらっていて、まあでも怖いですから、いつ回復するかも自分でもわかんない状態ですよね。だから、とりあえず、その担当と喋って、11月いっぱい、とりあえず仕事を一旦キャンセルにするけどいいかという話になって、そうやなと。もう自分の中でどれぐらいの期間で回復するかも分かってないから、その時点ではね。だから、そうね、そうしようっていうことで決めたんですよ。で、とりあえず自分の車で行ってますし、車運転する自信がないので、うちの家族に電話というか、LINE かな、連絡して、ちょっと迎えに来てほしいと、仕事終わりでいいので。で、もう夕方まで、とりあえずずっと YouTube とか見たり、まあ、編集したりとか、まあ、とりあえず、だいぶ回復してきたなという感覚の中でいたんですね。で、トイレ行ったりするときも、まあまあまっすぐ歩けるようになってたし、家族が到着して、運転してもらい、帰ってきて、途中ガストで飯を食い。なんせ、もう脳腫瘍とかそっちの方が怖いので、いつもかかっている、まあ大病院の方に連絡をしたんですよ、水曜日の時点でね。したら、僕の主治医の先生は、その週はいらっしゃらないということで、で、他の先生でもいいんでって言うと、当日に来て、受付してもらうしかないですということなので、翌日木曜日にバスに乗りまして、病院に行き、受付をするわけですよね。で、受付をして、脳外科のところの受付っていうのもあるんですよ、総合の受付と。で、僕、脳外科のとこの受付の待ち合いのところでずっと待ってたんですよ。たくさんの人が来てて、で、その人が入り帰っていくというのを見ながら、僕はずっと、麻雀ゲームをやったり、ポケモン GO をやったりして過ごしてたんですけど、全然呼ばれないの。僕ね、10時ぐらいには受付をしているんですけど、ふと気づいたら、14時だったんですよ。だから4時間ぐらい待ってたんですよ。僕ずっとそこに座って、トイレに行って戻ってきて。なんかそのブルブル鳴るようなものをね、言ったらサービスエリアで飯食うときにもらうやつですよ。フードコートでもらうやつ。あんな感じのやつでピピピピピになって、ブルブル鳴って、どうぞお部屋に入ってくださいって言われるんですけど。あまりにもならないし、次の予定もね、液晶画面に出てこないから、すいませんって言って、10時ぐらいに受付したんですけど、まあ当日だからさ、どうしても遅くなるんだろうと覚悟はしてたけど、さすがに4時間は長かろうと思って行ったら、そっちの脳神経外科の方でも受け付けなきゃいけなかったんだって。知らないよ。声かけてくださいとか言われてない。知らないよ。で、そこでやっと話が通って、3時ぐらいですかね。やっとその、僕初めてお会いする先生だったと思いますが、 まあこれこれこういう状況でして、ちょっと早めに検査がしたいと。なんせ仕事先も怖がっていると。何も問題なければよかったけれども、またこんな発作を起こしたら、まあ雇ってられない的な部分があるじゃないですか。まあもちろんそうだと思うんですよ。僕が運ばれていくやつを見てたら、お前大丈夫かってなりますからね。だから早めに検査をしてほしいって言ったら、翌日金曜日の MRI が奇跡的に空いてるからそれでやりましょうかって話になったんですけど、 MRI の後の問診ができないと。その結果を受けての問診ができる時間がない。で、金曜日を逃すと土日休みですし、で月曜日とかになると遅いですよねってなって、でその先生が MR の方の部屋と交渉というかしてくれて、今からなんとか一人ねじ込めないかと。ならなんとか一人ならいけますよ。まあまあ時間のかかるねものじゃないので、今回は10分15分のものだからなんとかなりますってなって、で、夕方5時ぐらいまで僕は会議がありますので、その会議終わりまで待てますかって言われて、待てます。待ちますっていうことで MR 室に4時ぐらいに行って、15分ぐらい MRI を受けて、閉所恐怖症を今回も我慢してですね、まあでも昔ほどは恐怖感はなかったですけどね、15分で済みましたしね。まあ歌歌ったりいろんなこと考えながら寝れないんですよ、あれ。寝れないの。なんかしら、いろんな歌を歌ってアイドルのソング歌ったり、その時思い出したよくわからない夏メロを歌いながら、15分を過ごして、で、17時過ぎぐらいに戻っていた先生に、お話を受けたところ、写真撮ったところ、出血もないですし、再発的なこともなさそうですと。まずは一安心ですよ。脳から来る何かでなかったということだけでも、それだけで一安心なんですけど、さすが先生は違うなと思ったことが一つあって、実はめまいで、でも目をつぶるとマシでしたっていう話をした時点で、MRI 撮るよりも随分前ですよ、最初の問診の時点で。普通、脳から来るめまいっていうのは、脳から来てるから、目をつぶって治ることがないんですよって言われて、確かにそのめまいしてる時にも自分でも思ったんですけど、もう脳腫瘍直前の2018年12月ぐらいに起きためまいって、もう座ろうが寝転ぼうが目をつぶろうが何しようが目が回ってたんですよ。体持っていかれてる感じ、うにゃーって曲がってる感じで、ああこれはやばいなあっていう状況だったんですね。目をつぶって治るっていうことは視神経から来ると、視神経と三半規管がうまいことをこうマッチングできてないので、それが起こってるんじゃないかっていう話をしてたのが、まあ見事にそうだったんだと思うんですね。結局脳梗塞的なものもないですし、脳出血脳溢血的なものもないですと。ちなみにその木曜日の時点ってめちゃめちゃ体調良かったんですよ。もう普通。いいというか普通ですよね。普通の状況だったので。まあまあもちろんね、脳腫瘍の時だって体調良くなって悪くなっての繰り返しでしたから、まだ怖い部分はありましたけど、まあ写真を撮ってとりあえず問題はない。脳から来るものではないという。一つの可能性がカットできたことだけで、まあ良かったですね。で、いろんな仕事先に連絡をしまして、体調戻りまして、検査もしまして、脳から来るものでもなかったですし、疲れとかストレスじゃないかという、見立てでございましたというふうに連絡をいたしましてね。じゃあ11月はそのまま、今まで通りという会社と、まあさすがにね、僕が運ばれるところを見ていた会社に関しては、11月いっぱいじゃあとりあえず様子を見るという状況変わらず、まあ急いでいろんなところに多分オファーをかけてスケジュールを組んじゃったので、それもあって、まあ12月の時にまた大丈夫であればということだったんですよ。で、まあ今も体調大丈夫なんですけど、これの原因が何かなと思ってね、 いろいろ考えたんですけど、少し前に僕メガネを新調しましたね。このラジオでも言いました。メガネを新調するときに、車乗ってるときにちょっと標識とか見えにくいから、だいぶ上げたんですよ。見えるように。で、一応 1.2 まで上げるということで、結構きつめのメガネをそれからしてたんですよね。で、きつめのメガネで補正したがために、老眼がね、ぐいっと前に出てしまったんですよ。なので、手元もそうだけど、1メートル、1メートル半先のものもぼやけちゃうんですよ。もっと先のものはものすごくくっきり見えるんですけど、手前のものが本当に見えなくなって、で、仕方がないから、アマゾンで買った老眼鏡をつけてたんですよ。その上からパカッとはめるフラップ式。すごく便利で、よかったんですよね。で、僕パソコンの作業を、なんせノートパソコンの位置ぐらいがもうぼやけて見えないので、メガネかけてると。で、メガネ外したら、本当に何も見えないんですよ。近視で今度は。ね、近視を補正すると老眼で見えないんですよ。いい場所が。で、仕方がないから老眼鏡をかけて、仕事というか編集をずっとしてたんですけれども、それじゃないかと思うんですよね。ものすごいこう補正かけた後に補正かけて、負担がすごくあって、目がものすごい疲れを帯びてたんじゃないかなって思うんですよ。いや、わかりませんけど。でね、昨日、別のメガネ屋さんで、ぐーっと弱めてくださいと。1.2 って言ってたけど、もうちょっと見えてると、そのメガネ屋さんによると、1.5 からもうちょっと見えてますよと。で、もう近くが見えないので、近くも見えるレンズにしたいと。0.8 か、もうちょっと落ちてもいい。まあでも 1.0 ぐらいは見えてると言われるレンズに変えてもらうというか、新しく作りまして、安いメガネ屋さんですが、そっちを昨日の夜からつけてるんですけど、非常に快適ですね。手前が見えるようになりました。やっぱりね、車運転して帰ったんですけど、そのメガネ屋さんから帰るときに、今までのメガネから新しいメガネに変えて、もう一遍戻してみたいなことをしたんですけど、やっぱり新しい方のメガネでは標識がぼんやりしてるんですよね。だからとりあえず前に作ったすごく見えるやつは車運転用にしておいて、普段使いは新しい方にすれば手前も見えますし、まあ普通に生活する分にはまあまあ見えているので、それが原因だったら悔しいっすよね。いや、まあもう僕の中では断定されてるんですけど、僕の中ではもうあのメガネプラスアマゾンで買ったまあまあ安物の老眼鏡という組み合わせが目に多大なる疲れを生じさせていたと、そういうことなのかなと思っています。今ではね、だからまあ新しいメガネでしばらく過ごしますし、まあそうですね、車運転用もさすがにあそこまで見えてる必要はないので、少し落としてもいいかなと思ったりもしますけれどもね。まあレンズ交換は多分2回ぐらいはできるはずなので、そうしてもいいかなという気持ちではいます。まあとりあえず今は元気です。ただしばらく仕事がほとんどありません。今週は仕事一本もありませんし、来週11月になってからも、5、6本仕事が消えてしまったので暇ですよ。11月暇しておりますので、皆さんよかったら飲み会とか会いたいとか誘っていただければなと思ったりしております。金はないけどね。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。続つれづれ草の続き読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。 生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木の俗つれづれ草の中から木の芽時というセンテンス読んでいきたいと思います。木の芽時である。一朝ごとに土壌の植物が芽を伸ばし山の色まで変化していく。中でも目立つのがタケノコから若竹になっていくあの育ちである。歌右衛門の襲名披露を歌舞伎座に見て、後で大谷さんと育つものを見るというのはいい気持ちなもんですが、そして確かに海老蔵も育ち、歌右衛門も育っていますよ。その意味で歌舞伎の襲名制度には意味がありますね、と幕間話をしたことであった。ちょうどその日の午前中には僕の子供が成蹊中学へ入学したので、子供の入学式に列席していた。それこそ季節のタケノコ以上に伸びていく新鮮な生命群の中に半日を危機と暮らしていると、僕らの古びた生命さえ何か生々たるものを注ぎ込まれる心地がしてくる。今の歌舞伎を僕はかつてのような感激眼で見たくない。乱熟期のあまりに老成に落としすぎた昨日までの批評態度で、うまいとか若いとか言っているよりも、みずみずしい命の育ちがあの中にあるかないかが問題である。そしてこの木の芽工業の歌舞伎にその育つものがあったのを見て、僕は一人楽しかったわけである。育つもの、すべてのものにわたって育つものの中にあるのが僕は好きだ。例えば育ちの止まったような人と話をしていると、5分か10分の応接の間にも僕は苦痛を覚えてやりきれない倦怠にくるまれる。その人が育つものを持っているか否かは年齢ではなく、その人の生命自体にある。青年でも萎えているのがあるし、老木でも新緑を滴らせている命もある。育つものを響かす音楽を聴きたい。育つものを脈々と伝えてくる美術に触れたい。そして自分の仕事にも育つものの要素を失うまいと思う。本能的にそれの容易であるうちは、そのことの重要さに気がつかないし、その大切を知る年齢になると、さて、老朽せずに、いつも育っている自分を持つという願いは、そう簡単ではない。人間の育ちは太陽も土壌も、実は自分の中にあるものによらなければ、木の芽を吹いてこないからである。
いいこと書くな。いつもいいこと書いてないっていうわけじゃないけど。そうですよね。僕ももう今年54になりますけれども、まあ常に、まあ学習勉強をしてですね、育っていく、そしてそれをまあ後進に伝えれるものは伝えていくし、僕が握りしめていくものは握りしめながら進化させていくっていうのは、まあ世が昭和だろうが、令和だろうが、もっと昔であろうが一緒でしょうね。まああんまりギラついてるおじいさんも困ったもんですけど、多少のギラつきがないと、若い人にギラつきがない、元気がないと辛いもんね。うん。
この人、まあ、ギラついてないし、静かだけれども、育ってるなっていう人もいますよ。いますけど、わかりやすく、ギラついて、俺は育っていきたいんだ。育つものをこれからも持っていくんだというね。気の目どき、僕も大事にしていきたいと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまででございます。また来週お会いしてください。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
先週でしたっけね、ソーダストリーム壊れましたっていう話を多分このラジオでしたと思うんですけれども、ソーダストリームのそのテコの部分が折れていて、酸素がまあまともに出なくなったと。で、今はそこの折れた部分をギュッと握って、なんとか炭酸を出していると。で、仕方がないから新しいのを買いに行ったんですよ。ヨドバシカメラまで。で、買いに行って、まあいろんな種類があるんですけれども、まあ新しいものを中心に、まあ高いものなら3万円ぐらい、で、安いもので1万5、6千円だったと思いますが、まあ手動のものから電動のものまでいろいろあるんですけど、まあ僕が使っていた手動のものとほぼほぼ同じ、まあ後継機というような感じでしょうね。ギュッと押して、炭酸が出るというやつ。一番安いやつですね。16,500円。これ買おうと思って、でも最近ね、そのいわゆる炭酸のボンベ、を、まあ、買わないと何の意味もないわけですよね。ボンベがないと炭酸は出ないわけで、そのボンベが結構なお値段をするわけですけれども、それ、ちょっと前に3本ほど新しいの買ったんですよ。で、そのままそれを使いたいので、と思っていたら、最近ね、青いボトル、昔からある青いバブルですね、と、ピンク色のボンベがあるんですよ。これは両方使えるんだろうかと。まあ新しい設計なんだから、古いものも新しいものも使える状態にしてあるだろうと思うじゃないですか。で、新しいものの説明を見ていると、ボトルを買っちゃってはめるだけでいけるんですよ。今まではネジ込み式だったので、ネジを外して次のやつをネジ込んでっていう状態だったんですけど、一応その手動式で僕これ買おうと思ったやつの後ろ見たら、ピンクのボンベしか使えませんって書いてあるんですよね。ん？青いボンベは何？捨てろというのかということで、ちょっと店員さんをお呼びいたしまして、話を聞いて。で、青いボンベがまだ使えるやつっていうのもあるんですけど、まあ、つまり古いんですよね。古くからまあロングセラーでやってる電気でやるやつってこれ高いんですよ。3万円ぐらいするやつなんですよね。で、3万円のやつも後継で新しいものが出ているんですが、そのロングセラーで電動式のやつ以外はもうピンクのしか受け付けないんですよ。それで、だとすると青いボンベはじゃあどうすればいいのかと。まだ使いたいじゃないですか。青いボンベを使うとなると3万円の方を買うしかないわけですよ。で、店員さんに聞きまして、これね、青いボンベがもったいないじゃないですか。これを使うにはやっぱり古いタイプのやつを買わなきゃいけないんですよね。って、これははまらないです。ああ、専用になっているので、はまりませんと。いえ、はまるように設計しなさいよと思うんですけどね、正直。どっちでもガチャッといけるようにしなさいよというか、今までのがガチャッといけるタイプにすればよかったのに、新しいボンベまで作っちゃってっていう話なんですよ。うちにはなんせ、まあまあまだいっぱい炭酸が残っている3本残っているわけですから。で、このソーダストリームのボンベっていうのは、持っていくと、交換でちょっとお安めで買えるんですね。で、まあ、高圧ボンベなので、その辺に捨てちゃダメなんですよ。ゴミで、燃えないゴミで一緒に捨てたりしたらダメなんですよね。で、これじゃあ、無駄にしてるんですけど、これは使えないってことですよねって話をしたら、 いや、これ返却の方はですね、こちらではやってませんので、ちょっとソーダストリームの方にご連絡いただきまして、回収という、そんなことは聞いてないんですよ。持ってるやつを回収しろって言ってるわけじゃないんですよ。中身ほぼいっぱい入ってんだから。だから、それを、もし交換するとしたら、そんな回収に回さずに、それ持ってって、ピンクのやつに変えますよ。それできますかって言ったら、それはできますっていうので。だから青い方を持ってって、ピンクの方を買いますけど、なんせまだまだ入ってるのもったいないじゃないですか。っていうことはできないんですね。そんなことは聞いてないんですよ。これはできない。やるならこの1個高いやつ買うしかないんですねっていう話をして、で、その新しい方、16,500円の方を、まあ、結果購入したんですけど、ピンクのボトルが1本入ってるんですよ。だから今すぐ使えるんですね。だけど、もったいないので、割れたやつ、使います。あの炭酸が全部なくなるまで、ボンベすべて枯渇するまでは、人差し指ギュッてなって痛いんですけどね、ギュッとしながらね、しばらく使って、それがなくなった暁には、新しい方をデビューさせようと思います。まあね、その今までの資産を全く使えないようにする設計思想って、あんま好きじゃないんですよね。徐々に変えていくならまだわかるんですけど、まあ言ったらね、新500円玉が使える自販機になりました。旧500円玉は一切使えませんみたいなもんじゃないですか。いわば。今は新500円玉が使えない自販機が多すぎて困ってるんですけど、この間スーパーでもね、自動払い機でカチャンカチャンって戻ってくるから、すいません。これ新500円なんで入らないんで交換してくださいって。できますけど、自販機ではできませんからね、そんなことね。それで何度苦渋を舐めさせられて飲み物買えなかったか、千円札もない、なんとか500円玉だけある。ああ、死んだから買えないとかね。あと、コインパーキングでね、カチャン、カチャンって戻ってきて暗いしなんだろうなと思ったら新500円玉だったとか。ありますけど、新500円玉になったら500円玉は一切使えませんっていう設計思想は良くないと思うんですよ、ソーダストリームさん。とりあえず、両方使えるようにして、まあ、古い機械で新しいボトルは使えなくていいんですよ。新しいので古いボトルを使えるようにしてくれないと良くないなと思ったりいたします。完全に壊れてるんですけど、今完全に壊れてるわけではないのでって言いそうになったんですけど、まあ、そこギュッとしないと炭酸出ないっていうことは完全に壊れてるんですけど、まあ、なんとかそこをギュッとすれば出るので、古いソーダストリームまだ頑張っていただいて、炭酸水が作れる限り、ボンベが残っている限り頑張っていただきたいと思います。はい、僕もまだまだ頑張りますよ。倒れたのはメガネのせいというふうに断罪しておきたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。また来週お会いしましょう。あ、来週も11月、まだ10月？
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。